知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は市民が選ぶ市民活動支援制度支援対象事業を募集について市民共同課の伊藤さんにお話を伺います。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
一宮市民が選ぶ市民活動支援制度ですけれども、こちらどのようなものか教えてください。
はい、市民が選ぶ市民活動支援制度は18歳以上の一宮市民の皆さんが自分が応援したい市民活動団体の事業を選んで投票することにより、その投票結果に応じた支援金が団体に交付される制度です。市民活動団体は資金面が弱いと言われています。社会や地域を良くしたいという意思はあるものの、活動資金が足りないために事業が実施できず、社会や地域の課題解決につながらないとならないよう、事業実施に足りない金額を支援金として交付するものですが、その金額を私たち行政が決めるのではなく、投票という方法で市民が決めるのが大きな特徴です。投票する市民は一人一人が一定の金額の権利を持って応援したい団体を選び、支援を受ける団体は投票という形で市民からの応援を得ることにより事業実施に必要な支援金を獲得できるという市民と団体を結ぶ仕組みになっています。
こちらの方、比較的皆さんも周知されてるとは思うんですけれども、はい、まだまだご存じない方もいらっしゃるかもしれませんね。はい、今年で何年目になるんでしょうか。
はい、今回令和2年度に事業を実施する分で12年目となります。
12年目。
はい、
もう一回りという感じですね。
そうですね。
はい、またこれを新たにしていただけたらと思いますけれども、はい、こちら対象は個人ですか、それとも団体、どのような事業が対象になるんでしょうか。
はい、対象は個人ではなく団体になります。
はい、
市民活動団体が行う営利を目的としない社会貢献的な事業が対象となります。
営利ではない非営利の社会貢献的事業が対象ということですね。はい、これまでどのような事業の申請が多かったんでしょうか。
はい、これまでの傾向として、まちづくり、保健医療福祉、地域安全、子どもの健全育成の4つの分野で毎年多くの申請があります。この他にも文化芸術スポーツ、環境の保全、災害救援、男女共同参画など、いろいろな分野の事業の申請があります。
比較的分野も様々なんですね。
そうですね。
はい、こちらの制度ですけれども、支援対象事業を募集ということで、いよいよ制度の説明会があるそうですね。
はい、
こちらの日程、場所、そして注意事項などありましたら教えてください。
はい、制度の内容や申請書の書き方など市民活動団体向けの説明会を開催します。申請予定の団体はぜひご参加ください。開催日時は9月20日金曜日午後2時からと午後7時から、21日土曜日午前10時からの3回開催します。なお、説明会の時間は約1時間で、3回とも同じ内容になります。場所はアイビル3階の市民活動支援センターです。事前の申し込みはいりませんので、直接会場までお越しください。
はい、9月の20日金曜日と21日の土曜日ということですね。
はい、
それぞれの時間帯ありますけれども、3回とも同じ内容ということです。はい、ご予約はいりませんので、直接一宮市民活動支援センターまでお越しくださいということですね。
はい、
はい、こちら参加される際に必要書類など 詳細等はどちらで知ることができますでしょうか。
はい、制度説明会でお渡しする募集要項に制度の詳細から申請方法まで詳しく載っています。また市民が選ぶ市民活動支援制度のウェブサイトにも掲載してますのでご確認ください。一宮市公式ウェブサイトから市民が選ぶ市民活動支援制度で検索することができます。また申請に必要な書類はこのウェブサイトからダウンロードすることができます。
はい、必要書類はウェブサイトからダウンロードできるということで、こちらの書類等気になる団体さん、まあ、例年通りの団体さんをご存知かもしれませんけれども、はい、今後新しく参加される団体さんはこちらを熟読していただけたらと、
ね、
はい、思います。申請について日程場所そして注意事項はいかがでしょうか。
はい、まず必要書類について説明いたします。必要書類は交付申請書、団体調書、計画書、収支予算書、団体の規約等の5点が必要になります。次に申請期間について説明します。申請は10月3日木曜日から10月26日土曜日のうち平日の午前9時から午後5時の間にこの必要書類5点を揃えてアイビル3階の市民活動支援センターまで持参してください。平日以外は期間中の19日土曜日と26日土曜日も申請を受け付けます。さらに締め切り直前の25日金曜日、26日土曜日の2日間は午後9時まで時間を延長して申請を受け付けします。なお同じ団体事業内容であっても申請は毎年必要です。前回支援を受けた団体が今回も支援を受けたい場合は改めて申請してください。
はい、必要書類ですけれども5種類の書類がいるということですので、また改めて皆さん詳細をしっかりと見てもらって申請をしてくださいということです。例年通り申請をされている団体さんも毎年必要ということですね。
そうですね、
はい、はい、ご注意ください。それでは最後に伊藤さんからメッセージお願いいたします。
はい、市民活動を行っている皆さん、ぜひこの制度に手を挙げてエントリーしてみてください。この制度は皆さんが行っている活動を多くの市民の方に知っていただく大きなチャンスです。また市民活動支援センターではこの制度の申請に向けて集中相談会を開催します。この相談会では市民活動の専門家の皆さんが事業の組み立て方や組織の構成、書類の書き方や予算組みなど団体が困っていることに対しいつもより集中的に相談に乗ってもらいます。今年はいつもより多くの相談日程を組んでいます。申請を考えている団体や初めて申請する団体の方はぜひご利用ください。日時等の詳細は制度説明会の際にお渡しする資料でご確認ください。
はい、まずは制度の説明会にご参加いただくということですね。
はい、
はい、皆さん新しい団体さん特にですね集中相談会も、利用しながらご参加ください。伊藤さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回市民協働課の伊藤さんにお話しいただいた市民が選ぶ市民活動支援制度支援対象事業募集については広報一宮9月号12ページに記載されています。お問い合わせは一宮市市民活動支援センター電話 0586-23-8883 0586-23-8883 です。
iWave76.5 iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは秋のヘルシーパン作り教室についてのご案内です。一宮市内在住在勤在学の高校生を除く18歳以上の方を対象に 全粒粉のバンズ、大豆入りミネストローネ、玉ねぎと豆のサラダを作ります。日時は9月30日月曜日午前9時30分から午後1時30分まで。会場は企業会館、定員は24人、応募多数の場合は抽選です。受講料は1500円、教材費を含みます。お申し込みは9月13日金曜日午前9時30分に、受講料を持参の上企業会館までお願いします。申し込み時間に遅れると抽選に参加できませんのでご注意ください。なお、満2歳から小学生までのお子さんをお預かりする託児があります。定員は5人、予約制ですので希望される方は事前にお申し出ください。お申し込みお問い合わせは企業会館、電話0586-739100、 0586-739100 です。続いては地域連携ワークショップ、文化の秋出張一宮ミュージアムズについてのご案内です。小中学生と保護者を対象に、一宮市博物館、三岸節子記念美術館、美祭歴史民俗資料館が一宮商工会議所に大集合。本物の資料に触れる体験やものづくりなど、3館の個性あふれるワークショップを開催します。開催日は9月28日土曜日、時間は午前10時から11時30分、午後1時から2時30分、午後2時30分から4時までの3回あります。3回とも同じ内容です。会場は一宮商工会議所、定員は各12組、応募多数の場合は抽選です。参加料は材料費として各300円です。お申し込みは9月16日月曜祝日までに、電子申請、はがき、ファクスでお願いします。はがき、ファクスの場合は住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、希望時間を記入し、一宮ミュージアムズと明記の上、はがきの場合は郵便番号494-0006、おこし、あざ下町211、歴史民俗資料館。ファクスの場合は、ファクス番号0586-629545、0586-629545までお願いします。9月16日必着です。お申し込みお問い合わせは歴史民俗資料館、電話0586-629711、0586-629711までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
76.5iWave。 続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、0586-712766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。